ちゃん、上ちゃんのアクセシビリティポッドキャストシーズン4。イエーイ。
ということで、じゅんさんをお迎えしてお送りしておりますアクセシビリティポッドキャスト、引き続き後編に入っていきたいと思います、はい、後編ではですね、まず視覚障害者と、携帯端末のアクセシビリティについてちょっとお話を伺いたいと思うんですが、今回、ボイスセンスとブレールセンスというハードウェアというか携帯端末を持ってきていただいたんですが、はい、簡単にご説明お願いできますか。
はい、ですね、間もなく、リリース予定のものがブレールセンスプラスといいまして、はい、ブレールセンスよりもハードウェア的にさらにその新しいものになって、登場させようとしています、はい、でもう一つは、ボイスセンスなんですが、違いは何かというと、一番大きな違いはブレールセンスプラスの方は点字ディスプレイがついていて、はい、ボイスセンスの方は内蔵していないと、外付けは可能なんですが内蔵していないという違いがあります、はい、でどちらも Windows CE という、PDA、よく使われているOS が載っていまして、組み込みのアプリケーションが動きます、はい、で日本語の文章を読み書きできたり、はい、から無線 LAN とか Bluetooth とか持っているので、はい、ブラウザーとか電子メールソフトなんかも最初から組み込まれています、はい、であとはデイジープレイヤーとかメディアプレイヤーとか FM ラジオとか、かなりいろんなアプリケーションが載っている、オールインワン型の展示携帯端末という感じですね。
PDA という感じ、
ね、PDA ですね、はい、
よくこう皆さん視覚障害者と携帯端末っていうと楽々本とかって、
ね、
想像されるかと思うんですけども、はいはい、
う
ん、決定的な違いっていうか、
決定的な違いはですね、やっぱり楽々本はやっぱり基本は電話だということだと思うんですけど、うん、PDA の方は6点入力で文章を書いていくことができます、はい、漢字かなまじり文も書いていけるし点字も書いていけます、
は
い、
点
字も書いていけます。だからベースなんかの点字データも読むことができます、はい、であとそのワープドとか電子メールとかブラウザーも一通りの機能を持っているので、はい、仕事とか勉強とかに、十分使える、そういうそれだけの、性能があるっていうのは、PDA だと思うんですね、
はい、PC との使い分けってどんなふうに純さんはされてるんですか。
私はですね、外へ持って行って自分がこう話をしたりとか、会議のメモを取ったりとか、そういう場合、あとその、パソコンまで持っていかなくても、電子メールの送受信とか簡単にできるので、そういう用途ではPDA 持っていくんですが、あとそうですね、パワーポイントでプレゼンしなきゃいけないような場合はどうしてもパソコンがいるので、より何ていうんですかね、仕事としてこう負荷がかかるような場合はパソコンで、相対的に軽い場合はPDA という感じでしょうか。
あれですよね、僕もこうノートパソコン持ち歩くこと多いんですけど、じゃあ PDA にするとかなりカバン軽くなりますよね。
そうなんです。でだけどもしばしば両方持ってったりすることもあって現実はなかなかそううまくいかないこともありますね。
いや僕満員電車の中でこう展示でこう新聞記事とか読めたらなんか素敵だろうなとか思うんですけど、そういうことも実際に行われてたり。
そうですね、外で例えば USB メモリーでデータとかもらって、資料とかその場でようやくもらえたりすることもよくありますよね、
はいはいはい、
でそういったワードファイルとかも開けるので、便利だと思うんですよね。
なるほど。
なんか見た目もすごいおしゃれというか、
これ結構
かっこいいという
か、かっこいいとよく言われます。
いいですね、
ちなみにウェブの読み上げっていうのはどんな感じなんですか、ね、結構上手と似てたりするんですかね、
そうですね、ちょっと 音出しますか。
そうですね、はい、
オプション保存完了、タスク ID コロンウェブブラウザ、
今ブラウザなんですけど、
ソフトエクストラの、
ちょっと頭から今エクストラという会社の、トップページなんですが、ちょっと読んでみましょうか、
自動点訳ソフトエクストラの開発内社カッコ開きルーカッコ閉じエクストラのフォーム、
例えば、例えば次のリンクへ飛ぶっていうのは
スキップナビゲーション製品ダウンロードイベント
いわゆるタブと同じですよね、
FAQ リンク
で 見出しジャンプですとか、はい、テーブルジャンプですとか、はい、次のフレームへのジャンプですとか、
はい、
テーブルの中でのセル間の移動ですとか、はい、まあ一通りの、まあ、クイックナビゲーションみたいな機能は持ってます。まあ、ジョーズのサブセットぐらいの感じというふうに思っていただければ
。かなり使い勝手も
結構使えます。
いいですよね。
あれですか、フォームの入力とかは？
フォームは、ジョーズはフォームモードっていうのに、はい、一旦エンターキーを入れて入らなきゃいけないんですけど、
はい、
プレイセンスとかボイスセンスはそのエディットボックスのところで直接入力して大丈夫です。
ああ、なるほど。
だからその Google の検索だとか、はい、乗り換え案内ですとか、
はい、
そういうのは簡単にできますね。あとはインターネットラジオなんかも、
はい、
結構手軽に楽しむことができます。
もしかしてこのポッドキャストとかもこうダウンロードして聞いていただ
くことも？できますできますできます、はい、
もう一個のボイスセンスというのは、
ボイスセンスはこれからその展示ディスプレイを差し引いたようなものなんですね、
はい、
ですから小さいです。だからすごく軽くて300グラムないぐらいの重さなので260グラムぐらいだと思うんですけど、
はい、
ですから本当にモバイルって感じですね、
はい、
こっちはかなりコンパクトなんですけど見た目が某
メーカーのゲーム機に
ポータブルゲーム機
やや似ているという。
よく似てるんですよね。
僕も最初に触った時に本当にそのゲーム機を想像しました。
うんうん、うん、
見た目もかっこいいしこれはなんかいいですね。
ぜひ一つずついかがでしょうか、ね、
本当に、はい、じゃあ一応キラちゃんにお願いしてみようか。
あ、そうですね。はい、ということで、最後にですねフリートークをしていきたいと思うんですが、先日登場いただいたヤッシーにもちょっとお話を伺ったんですけど、これからのアクセシビリティ の、うん、ウェブを含めたアクセシビリティの未来像といいますか、なんかどういうものを純さんお考えでしょうか。
そうですね、まずアクセシビリティの原則っていうことでいうと、もうだいぶ我々は基本的な原則は分かってきたと思うんですけど、
はい、
それはそのユニバーサルデザインとその支援技術をこう協力し合ってアクセシビリティっていうのは実現していけるっていう。だから支援技術だけ頑張ってももうやっぱり限界がすごくあって、それではまあ壁を破れないってことが分かったので、例えば Windows のアクセシビリティでもマイクロソフト社だとか Adobe 社なんかもアクセシビリティに対応するようなユニバーサルデザイン的な考え方を製品に入れていって、それでチームワークでアクセシビリティを実現するっていうふうにやってきたわけですよね。でウェブアクセシビリティもまさにそうで、やっぱりサーバー側コンテンツ側でガイドラインを遵守してもらうことによって、でブラウザーユーザーエージェントとかスクリーンリーダーと、両方がベストを尽くすことによってそのアクセシビリティが確保できるっていうことだと思うんですよね。でそういう流れでずっと、多くの人たちが努力してきてかなりのところまで来てると思うんですけど、
うん、
あとはやっぱり懸念材料はウェブアプリケーションっていうか、リッチインターネットアプリケーションが今後、やっぱりかなり難敵というかですね、難しいだろうとは思います。だからウェイアリアとか、策定してますけど、こういったものに、みんなそれぞれ関係者が対応していくっていうことで、ある程度は、対応できると思うんですけど、デスクトップの GUI アプリケーションと同じ程度 の、操作性をスクリーンリーダーがユーザーに提供できるようになるためにはまだまだやらなきゃいけないことがたくさんあって、一層 の、 そのユニバーサルデザイン化っていうことも必要になるんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、
ああいうウェイアリアみたいなこう仕様というか、ルールができるとコンテンツ作る側もそれから新技術開発する側も同じルールを見ていけるっていう意味ではかなり前進したのかなっていう気がしてますけど、
そういうものがないとちょっとなかなかやっぱり難しい。
そうですね、
支援技術側でいくら頑張ってもちょっとなんか解決策が見出せそうもない問題ですね。
あとやっぱりこうユーザー側の意識改革っていうか、なんか僕プレゼンやるときしょっちゅうその話をするんですけど、やっぱこれからってもっとこうなんて言うんでしょうね、 ユーザーにもハングリーになってほしいなとか思うことはあるんですけど、
う
ん
う
ん
う
ん、
そういう意味で言うと欧米とか、まあ、日本もそうなんですけど10年前20年前は多分もっとずっとハングリーだったと思うんですよね、うんうん、である程度今って満たされてきていて、うん、いろんなものが使えるようになってきていて、うん、どっちかというと横展開っていう感じになってきていて、うん、モバイル系携帯電話のアクセシビリティだとか、うんはい、あと、まあ、歩行のナビゲーション GPS ナビゲーションだとか、はい、そういうふうに多様なニーズが多様化してきて、うん、そこに向かう支援機器開発っていうのも大事だし私もそういうのをやってるんですけど、はい、全体としてはややこの、まあ、今満足感の方が高いかなっていう感じがしています。もちろんその高額でなかなか欲しいものが手に入らないとか、うん、手には入れたんだけど、まあ、自分としてはまあ、なかなか難しくて使いこなせないとかいろんなトレーニングとかサポートの問題とかいろいろあるんですけど全体としてのこう感じはその以前ほどのハングリーさはないかなと。でも第三世界行くとやっぱり若い視覚障害者がたくさんいてやっぱり欲しいけど手に入らないっていうことが相当ハングリーなんですよね。そういうところでまた新しい開発って始まってくるのかなっていう感じもしてるんですけど、
一ユーザーのジュンさんから見て今 そのウェブコンテンツの制作者の人たちなんかこうリクエストというか何かありますか？
あ、そうですね、いや一方ではすごくウェブアクセシビリティに配慮されたコンテンツがすごく広がってきていて、まあ、上ちゃんなんかのその努力もそういうところで実を結んできてると思うんですけども、はい、他方でやっぱりまだまだ使いにくいものっていうのはたくさんありますよね。
そうですね、
ショッピングサイトみたいなものだとか、うんうんうん、まあキャプチャーなんかもそうですし、
そうですね、
でまあ、ウェブアプリケーションもこう、まあ、何もしないでいると、うん、どんどん使いにくいものが出てくるだろうなって感じはするんですけど、うんうん、
やっぱりそういう意味ではこうアクセシビリティハブ構想っていうのは、はい、きっと広げていかなきゃいけないんだろうなとか思ったりするんですけど、
ちょうど障害者の権利条約っていうのも発行しましたし、はい、やっぱり情報へのアクセス権っていうか情報にみんながアクセスできるようにしなきゃいけないんだっていう、そういうこうグローバルスタンダードって、うん、まあ、できてきているので、はい、まあ、そういったところも含めて、まあ、いろんなレベルでガイドラインを作っていったりとか、はい、リハビリテーション法の改正もあるようですし、
はい、
WCAG も新しくなりますよね。
そうですね、
ですのでそういう流れ的にはいいと思いますので、うん、まあ、いっそ頑張っていきましょうって感じですかね。
そうですね、支援技術も含めてなんですけどいろんなところでオープンソース化っていうのが始まってますよね。
そうですね、
これについては何かお考えとか。
支援技術の開発はやっぱりその私はいつもハイリスクローリターンって言ってるんですけど、
はい、
リスクは高いけどリターンは低いということでなかなかその持続的に開発続けていくのは難しい分野なんですよね、業界なんですよね、うん、だからみんなやっぱりかなり相当苦労して、うん、やっぱり生き残っていくことだけでも大変だし、はい、しかし新しいニーズってどんどん出てくるし、うん、スクリーンリーダーも新しいメインストリームの新しい技術に対応していかないといけないわけだし、うん、すごく大変だと思うんですね。でそうすると、まあ、3つぐらいのこれからこうトレンドがあるのかなっていうふうに思うんですけど、はい、1つはLD 学習障害ですね、はい、の人たちのニーズって視覚障害とこう共通するところが多いので、うん、支援技術ベンダーはですね視覚障害だけじゃなくて学習障害の方もだいたい市場規模としては10倍ぐらいあるっていうふうに言われているのでそういったところまで広げて製品開発をしていくっていうことになるんじゃないかって。
具体的にはどの辺に共通点がありそうですか？
音声を使って音声での情報、提示にっていうのが有効だって言われてるんですね、うん、ディスレクシア、
はい、
独自障害読みに障害があるっていうふうに言われる人たちがたくさんいて、特に表文字系だとそれが顕著なのかなって気がするんですけど、うん、なので音声で読み上げるスクリーンリーダーの技術だとか、うん、そういうものあるいはその デイジーのようなデジタル録音図書だとか、はい、そういったものは共通して として使える技術だというふうに、はい、言われていて、まあ、支援技術の開発メーカーそういったところに向かってこうだんだんと展開していくっていうのは一つと、あとやっぱり新興国ですよね、新興国に開発拠点っていうのは移っていくんじゃないかなっていう感じがします。その新興国の若い視覚障害の、まあ、エンジニアリングについてもスキルを持った人たちもだんだんとこう育ってきているので、まあ、そういった人たちが中心になって開発をしていくそういう拠点ができるかもしれないし、あとは今ついちゃんが言ったオープンソースでフリーのソフトウェアですね、NVDA なんかもその一つの候補、有力な候補だし、
オルカとかもそう、
ね、オルカもそうですね、 Linux だったらオルカだし、そういうフリー、オープンソースでフリーの支援機器開発っていうプロジェクトも今後だんだんとその JAWS とか Windows Eyes のようなスクリーンリーダーに追いついていくんじゃないかなっていうふうに思います。
そうですね。ということで、今日はジュンさんをお迎えして、アクセシビリティポッドキャストをお届けしてきたわけなんですが、
はい、
ジュンさん、いかがでしたか？この聞いてくださってるポッドキャストに出演していただくというの
は。はい、ですね、今日はなんか、ついちゃんのダジャレはあまり聞くことがなかったので、また今度リスナーとして、そちらの方は、はい、はい、と思っていますが、でも全体としてすごく楽しみで、
ありがとうございます。
出演させていただきました。
はい。ということで、アクセシビリティポッドキャスト、本日も三重リンクスのスタジオからお送りしてまいりました。
はい。
アクセシビリティポッドキャストでは、今回登場いただいたジュンさんへのメッセージですとか、あとアクセシビリティポッドキャストに関するご意見ご感想など何でも構いませんので、皆様からのメッセージをお待ちしております。
はい、宛先は、
はい、a11y@mitsue.co.jpa11y@mitsue.co.jp、 またはこのブログのエントリーへのコメントの形でお寄せください。
はい。
ジュンさん、最後にですね、アクセシビリティポッドキャスト恒例の挨拶というのがあるんですが、はい、一緒にやっていただけますでしょうか？
わかりました。
はい、
はい、
それでは
アディオス、アミーゴス。